こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
歯磨きしてます？
歯磨き
うちはね、最初してたけど諦めて。でも歯石が残るじゃん。
そう、
で歯石がね、多くなるとあれなんだよ、全身麻酔をかけて歯石を取るみたいな。でも老犬になってくると、その全身麻酔の方が体力すごい使っちゃうからっていうので、うちの子はね、すごい最初嫌がってたんだけど、一回歯石がすごいひどいなと思って、マイナスドライバーでね、ドッグトレーナーさんとか取るの。
嘘。
ほんと、マイナスドライバーでかかねかくってこの歯石をピッギリギリってこうやったら、ポロって取れたりして、だから私マイナスドライバーで取ってたことある。
え、自分で？
自分で。でも大体の犬はめちゃくちゃ嫌がる。
絶対嫌だよね。
だと思う。
なんかキット買ったんですよ。
うん、
その私も3つぐ
らい買った。最初歯ブラシ、
はい、
トゥースペース、歯磨き粉、
うん、
とか、
うん、
あとなんか、うん、指サックでやる。
いや、あるね、あるね、あるね。
あとなんかちょっと味のついてる歯磨き粉、うん、まあいろいろ試して、
うん、
で。もうトトはもうすごい嫌がって、大きいし、なんか格闘でいつも汗だくになってるみたいな。そう。だからなんか、ちょっと、なんだろう、こう、お水に、うん、飲むお水に、こう入れる、うん、なんだろう、薬じゃないけど、それを入れると歯石予防になりますよ、みたいのをやって、それでもやっぱつくんですよ。だから、この前、そのマイナスドライバーじゃないですけど、
うん、
歯石取り用の
買って、
そんな売ってんの？
売ってます、売ってます。
ちょっとチェックしてみよう。
歯石アマゾンで買った
、
でもうその日はもう覚悟でトトを歯がいじめにし
そうだよね。
そうすると本当にでもポロって取れます。
そうそう、
あ、そうなんや。そ
う
そ
う
そ
う、うん、で何回かこう病院に連れて行くとお金もかかるし、
うんうん、
どうせ麻酔しないとね、やらせてくれないから、
綺麗には取れないしね。
そう、
あ、そうなんや。
早めにこう溜まってきたなと思ったらパッてやると取れます。でも毎日歯磨きさせてくれたらなとも思って。
あのさ、こういうさ、あのデンタル用みたいなんで、緑のこういう食べるかトリートみたいな、
あ
れ
ね、
うん、あれってどれぐらいワークしてんだろう。
どうなんだろうね、効果あんのかな。
試したけどお腹壊すんですよね。
あ、そういう子いるいる。
そう
せやね、私も一本あげたら焼けすぎたん
やろ。うんうんうん、
とか体によってあれか。でもあれやと嫌がらずにやってるからめっちゃ安心したりしてるけど、もうあとはもう、うん、ワイプで、
ね、そうそうそう、拭いてあげるとかね、
拭いてるしかない。人間みたいに緑茶飲まそうかなと思ったら飲まへんだし。
ね、カフェあれじゃない、あれなんじゃない、いや体に悪そうね。
そっか、いやでも健康大事よね。
そうだよね、
うん、毎日のメインテナンス、体のメインテナンスっていう部分ではそうだね。
いや最後なんだろう、うち、5月に椿が死んで、その時に、まあ、安楽死をさせたんだよね。でも、うん、この最後の看取り方っていうものがなんかもう未だに分かんない、何が正解だったか分かんないけど、でも欧米って痛みを取ってあげるとか、苦しまずに死なせてあげるっていうところに、まあ、価値じゃないけど置いてるっていうところあって、逆にでも日本では、命が絶つのを自然に待つっていう っていうのが結構あるから結構悩んだよね。でももう最後やっぱり痛みながら苦しむのはかわいそうだなと思って、うちはもう安楽死にしたんだけど、なんだろう、あの友恵さんもメッセージくれて、友恵さんもね安楽死っていうところを選んだっていうので、どう、なんか悲しいかもしれないけど大丈夫かな、どうだった
大丈夫です。いやもう本当に悩んだってこう悩むのが私だけで、やっぱり日本人っていうのがあって、うん、もう私はどうにか生きてってほしい、うんうん、で痛みをもう最低限もうどうにか薬でも飲んでもして、うん、で脊髄損傷だったんですね、
うんうん、
だから後ろ足がなんか動かなくなってしまって、
うん、
でもうなんか今だったら犬用の車椅子とかもあるしとか、もう生きる方に考えがいってたんですけど、なんかもうなんか主人と先生のもうなんかもう決定が全然違って、うん、もう彼らの中ではもう痛みが治まらないイコールやっぱもう安楽死、早くなるべく早く安楽死させた方がいいっていうの で、うん、でもう病院ですごい説得されて2人に、
うん、先生と、うんうんうん
うん、もうでもその時はもうなんか半分納得してるけど、分かるけどやっぱり離れたくないとかもあって、すごい時間をもらって、
うんうんうん、
で朝行ったけど夜かな、
うん、
ようやく決断して
そういう感じで、うん、ねえ、勇気のいるというか決断だよね、うん、
もう急にしなきゃいけない、
そう、心構えができてないのよ、
そう、
そう、考える時間がね、ほんとね。え、舞子さんは何か考えてる？舞子さんでも旦那様も日本人同士で、舞子さんも日本人で、でもアメリカに住んでいるっていう状況で、何かその最後の看取り方みたいなの話したこととかある？
考えてなかった。そう、
あ、そっか、
こっちの人はそういう理由であれか、うん、安楽死な
の、うん、あの立てなく、あ、犬が歩けなくなったっていう時点で安楽死をさせる人は多い、
うん
うん、
もさ、それは理にかなってるよね。やっぱ犬って歩いてなんぼやよね。
そうだからクオリティオブライフだよね。その生きる質っていうものをすごく重要視してるのがこのアメリカとかカナダっていうところかな。
そうなるとそれこそ最初の話だけど、幸福度が減るよね、犬としては。犬の人生のね、
ねえ、そこだよ、
幸せかどうかっていう、まあ、命大事やけど、
わかんないよね、聞けないから、犬喋れないから、
そうね、
そ
う、悲しい、生まれ変わりを信じて安楽死かな。
そっかそっかね、ここ本当難しいところで、私の場合はもう行って安楽死させた方がいいって言われたけど、もうね、あのなんかおかしいなと、体が膨らんでて食欲も最近ないし、なんかカーペットとか床に黄色い液体が出てたのって、よく吐いてたからご飯をあんまり食べなくて、吐くのは結構よくあることだったから、言えるよねって1ヶ月ぐらいずっと夫が言ってて、でもよく見たらおしっこが垂れてたんです。でおしっこがコントロールできなくなるっていうのは、だいたい気度に、腎臓かな、に異常があって、だいたいもうね命が終わりかけてる証拠なのよね、気度に。でその瞬間に夫と私が、あ、もうこれ命もうすぐ尽きるんだっていうのが分かって、でだんだん体が膨れてたから、まあ、とりあえず連れて行こうって言って連れてったら、あの服液だなのかなって思ったら、実は腎臓じゃなくて肝臓から流れ出てた血液がもう出てた。血液で体がパンパンになってて、でもその時にあの安楽死させた方が今すぐにでもできるって言われてて、でその時はもうね痛みも感じないぐらい麻痺してるって言われてたの。でも痛みを感じないんだったら私そのまま死なせてあげたいと思って家に連れて帰ってきたんだけど、でもやっぱ苦しそうなんだよね、動かないし。でその日の次の日か、その日の夕方かはちょっと忘れちゃったけど、獣医さんに電話したら他の獣医さんが出て、あのなんて言われたかな、安楽死を、おすすめしない場合もあるんだって。例えばまだ生きれるっていう場合はおすすめしないこともあるんだけど、この椿の場合はこのまま行くとこの もう肝臓がやられてるから、そのうち全ての内臓の機能が徐々に止まっていって、最後息ができなくて苦しみながら死んじゃうって言われて、うん、あもうその時にいやもうそんな呼吸ができなくてもがき苦しむのは無理だわ私って言って、その日の夕方にね、朝電話したのかで、夕方に夫が連れてって安楽死させたんだけど、でも未だに分かんない、もしかしたらなんか夜寝て朝安らかに死んでてくれたら嬉しいなって思った。うん、だから自分で命を止めてしまうっていう決断って重いよね。そう、自然に死んでくれたら楽なのにな、安らかに死んでくれたら楽なのになとは思ったけどね。
猫とかみたいにな、姿消して
とかっていう、うんうん、言うよね。
見ないとこっちとしてはなんか気持ち的にも楽かもしれんけど、今はそういうわけにいかない、
いかないよね。そう、でもなんか最後はやっぱり安らかにその安楽死のあれでね、注射というかあれで点滴で死んでいったって聞くと、あのこれでよかったのかなとか思ったりするけど、聞けないからね、わかんないよねっていうところで、未だになんか何が正解かはわかんなかったけど、
まあ言っちゃう正解とかなく
てないよね。そうそうそう、
うん、大事なのはまあ椿と板なんやろ、
時間
よね、でいい姿しか浮かばんやろ。
あのね、最初のね、ほんと1ヶ月とか2ヶ月とかは、あの、悲しいことしか思い浮かばないんだよね。でも、そう、でも、だんだんだんだんほんと時間が癒してくれて、3ヶ月目、4ヶ月目ぐらいになったら、あ、こんな楽しいことあったよね、みたいなのを夫婦で話し出せるようになる。だからね、時間が薬だね。うん、って思った。どう？今、ともえさん、やっぱ話す？前の。
そうですね。うん、そう、なんか、本当亡くなった時はもう地下鉄とか、もうずっと前でな、うん、もう涙が止められなくて、仕事中とかもポロポロポロポロ泣いてたけど、うん、半年ぐらいやっぱ経ってから、うん、もう写真とかも見れなかったのが少し見れるようになってきたり考えたり、うん、今はなんかこうその時一番長女が3歳かな、うん、とか で犬と遊んでる動画とかが残ってて、でなんかうち長女があんまり覚えてないけど、ところどころは覚えてるんですけど、
うん、
なんかそれを一緒に見て話したりとか、まあ、もう全然今は楽しく、
うん、ねえ、時間だよね、
うん、楽しいことばっかり、
時間、そう、うん、いやなんか私死んだのが5月で、で今冬服を出したりするじゃん、な私の冬服に、うん、とかブランケットに椿の木がついてんだよね。でその死んだ直後は悲しかったんだけど、今半年ぐらい経ってやっと、うわ椿出てきたわとか言ってここにもおるわとか言ってそうそう、ちょっとジョークにできるようになったかなっていう、うん、そうそうだな、うん、そうで、あのうちはもうあの仮装してお庭に撒いてあげたのね、
うんうん、
でその仮装焼いて遺体も、夫はもう遺体もいらない、お骨もいらないって言ってるんだけど、いやもうなんか私の区切りとしてお骨が欲しいって言って、うん、なんかやっぱ多分日本っぽいよね、このところ、うん、でお骨を持って帰ってきて、うん、庭に撒いたんだけど、全然いいですよ、したくないとかいらないって言ってたよ夫は。でも、まあ、秀美がやりたいんだったら僕は全然いいよって言ってて、私はそうしたいって言って、で泣きながらあの庭に穴掘ってお骨巻いて、あの閉めた後に夫が泣きながら、あちょっと涙出そう、なんかね、なんて言ってたかな、うん、これでよかったって言ったかな、そうそうそう、あ涙が出るそうだね、まあ、でも誰にでも最後は来るから ね、
そ う、 ね、
そうそうそう、だからなんか息子とかにもすごい良かったかなって思う、悲しかったけど、そうそう、なんかあ子供たちすごいいっぱい学んだだろうなっていうのはあるから、ペットが教えてくれることってすごい多いよね、うん、
めっちゃ多い、うん、
そうね、なんかペットってすごい癒し、
この子はこれで幸せなんやなってこう見てて、うん、なんかあ人間って欲張りやなって ふと思うことがある、
わ、うん、分かるな、確かに、
う
そう、あのペットを見てると置かれた場所で咲きなさいじゃないけど、ペットって自分の状況でこう幸せを見出せるじゃないけどね、なんかなんだろう、アポちゃんだと自分の家の中で一番いい日当たりの場所を見つけてそこがそのアポちゃんの幸せを感じる場所でみたいなね、散歩行けるだけで嬉しくてっていうね、そうだよね。
それこそさ、毎日なんていうの、起きたことに感謝しなさいとかさ、お家に帰れることがさ、うん、当たり前じゃないことに気づきなさいとかよくあるけどさ、なんか犬ってそうなんやろうなと思って、もうご主人様帰ってきたっていうだけでもう
確かに
コブルで起きしてもらえそうやし、
確かに
嬉しいかな、そんな、ね、この人がいてくれるだけで嬉しいっていうのが伝わってくるよ、
伝わってくる。いやだってもううちの息子とかダディ帰ってきてもテレビ見てるもん。もう犬だけだったもんね。犬だけがなんか
パパ
そう、もう車の音だけでなんか耳がこうなってさ、
そう
だよね。いやペットが教えてくれることたくさんありますね。はい、最後なんかないですか、舞子さん、ともえさん、もうそろそろ締めですが、
ペットと暮らせて、いい、幸せ、
幸せだね、
幸せです、
そうですよね。なんか本当に最後まで見とれる人がいる、見とれるっていう覚悟があるんだったら、なんかやっぱりペットっていいよね。なんか保健所に行った時に、何かできることはありますかって言った時に、ペットを飼わないっていう選択肢もペットの、あの犬猫のためって保健所の人とか言ってて、っていうのもやっぱり途中で、あのやっぱりやめたっていう人がいる、やっぱ飼えないっていう人がいるから、いるいる、だから、まあ、なんだろう、アメリカとかカナダって結構子供が生まれて犬と子供の相性が合わなかったら、まあ、やっぱりこの里親に出すみたいなことをしてる人も結構いるんだけど、こうやっぱりそうするとダメって反対してるわけじゃないけど、でもそうするとやっぱりね、犬って悲しいから、そう、飼わない選択っていうのも ある意味犬猫のためですよっていうのは結構覚えてるな、ね、
コロナである
程度の覚悟はいるよね。
覚悟いりますよね。あと、まゆこさん10年くらい考えてたって言ってなかった、アボちゃん
買うまで10年以上だね。私だから長男がさ、ちっちゃい時に出してます。10年以上だよね。
ねえ、で、やっと買ったっていう。
でもやっぱ責任はあるよね。
ね、最後までね、一緒にいるっていう。ともえさんどうですか。
いやー、もう本当にこの子たちがいなかった、なんか私も悲しいことが続いたので、のこととかでね、でやっぱり、まあ、お父さんがいなくなって子供たちが、まあ、特に長女なんですけど、本当にこのトトに救われた、ティナもそうなんですけど、もうトトと一緒に成長した、娘が 3,4 歳の頃からトトと一緒にいてみたいな、ずっと一緒に成長してきて、で一回ね、あのね、その家の状況で、2年ぐらい他のお家に行ってたんですね、この2匹が。もうその時はもう本当心張り裂ける思いでお願いして、また迎えに行くからねって言って、で、もう本当帰ってきて元の場所に住んだと、あの住んで、で、まあ、トトがいる、ティナがいるっていうことで、もう娘がもう本当元気になって、そうで、やっぱ悲しいこととか嫌なこととか、学校とかで、まあ、日常生活であることもあるじゃないですか、
あるある。
あのやっぱりなんかもう無言でトトをこうギューってして、ずっと撫でたりして、でポロって言うんですよね、本当にトトがいなかったら、私の I can't imagine my life とか言うんですよ、やっぱり。だからすごい、多分私には見えてないところで子供の心はすごい癒されて救われてるんだろうなと思って、
本当だね、
いてくれるだけで本当に、みんなを癒してくれて、
本当だね、私ともえさんに会ったのがちょうどワンちゃんと離れてる時だったんだよね、多分 で、そう。で、でも、ともえさんがね、犬の話をするときにね、なんかやっぱ嬉しそうなのよ。そう。で、なんかともえさんまた犬と一緒に過ごせるようになって、そう、やっぱ違うよね、犬が、
ね。違いますね、そうそう。
与えてくれる癒しっていうものがあるので、ですね。ちなみに、お二人は日本に、まあ、舞子さんはもうずっとアメリカになるのかな。
どうなんでしょう、
ね、でも日本に帰ることになったら日本にアポちゃん連れていくっていうところだよね。
もちろんもちろん、
ね、そっかそっか、まあ、私の場合はもうね、
旅行とかもさすごいあれじゃない、やっぱり、うん、犬いるとさ、なんか犬が行けるとことかって、うん、まず探すよね。
あそうだね。
なるべく置いてったらなんかかわいそうかな、
うん、うんうんうん、そっかそっか、ね、私の場合はもう日本からカナダに連れてきてカナダで死んだって言われたけど、ともえさんももうずっとカナダだよねきっとね、ワンちゃんと一緒に。
そうですね、うん、でもやっぱり帰国するときってあるじゃないですか。
あ、誰に見てもらってるの？
そう、来月年末帰るんですけど、うんうん、あのまあ一匹ちっちゃい方はティナはあの義理の実家で預かってもらえるんですけど、うんうん、トトはちょっと元気すぎて、
うんうんうんうん、
お散歩の回数とかも多いので、うん、店さんが日本人の方が、
うんうん、
あの声を上げていただいて、
あじゃあ見てもらえるんだ。
前も一回預かってもらったんですけど。
安心やね。
そう、やっぱ日本人っていうのもなんか親
近
感、いいかなと思って日本語も聞けて。
なるほど。
でもやっぱ実際になんだろう、こう、うん、ペットホテルみたいなとこに預ける人もいるんですけど、
うん、
やっぱなんかケージ、
うん、入れられてるんだ、
ないとこに入れられたりとか、うん、あとやっぱりね料金もすごい高いとか、うん、そうあってなかなか悩みましたね最初は。だから日本に帰れないと思って最初
買ったから、うちの息子今ほらオランダ行ってるやん、
うん、
で、よく可愛がってくれる私ぐらいの世代 の、うん、あのおばさんがいるらしくて、その人が、うん、あの豆柴ちゃんを飼ってるんやって、
うん、
でその人旅行大好きで、もう週末とかピッピッて 2,3 泊とかよく行かはるらしいのね、
うんうんうん、
その豆柴ちゃんをお世話しに、
うん、
お家出したらこの子にはストレスがかかるからって言って、何、はいはい、泊まり込みで、
ドッグシッターや、
学校行ってる間はほっといていいからねみたいなんで、そのうちその代わりはここに帰ってきてみたいなんで、ドッグシッターやってはる。
あ、ね、あでも私も3ヶ月日本に帰った時に、それこそ本当日本人の方にうちに3ヶ月住んでもらって犬見てもらった、うん、
いいですね、
そう、うん、だからあれだよね、なんか犬飼うからもうどこか行けなくなるんじゃなくって、なんかいろんなね方法を試しながら、それこそねチョイスがあるからフレキシブルにね犬を飼うっていう選択をしながらも自分の人生も楽しむっていう、まあ、子供と子育てと一緒だけど、でも大事だよね、
ちょっとね仲いい人見つけたことね、犬も安心して、
いや本当本当そうだね。いやというところでいっぱい話しましたが、ありがとうございました。なんかねちょっと海外でねペット飼いたいなとか、今ペット飼ってるなっていう人の参考になれば嬉しいです。うん、じゃあともえさん、まいこさん、ありがとうございました。ではここで
最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方は、ぜひ配信登録をお願いいたします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、月に一度、毎回違うテーマでオンライン座談会を開催しています。座談会のスケジュールは、マザーズインターナショナルの Facebook ページでお知らせいたしますので、そちらのページもぜひフォローしてみてください。それでは、See you next time!